ペースニュースダイジェスト年末スペシャル第57回。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ、山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の、元井アシスタントのエイトと
アシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はね、このアシスタント2人でお送りするというちょっと今までなかった形なんですけれども、
はい、
年末スペシャルということで、今回は今年の重大ニュースということで、去年もね、皆さんから今年印象に残ったニュースということで3点ほど、お一人から3点ほど挙げていただきまして、それを、まあ、まとめさせていただいて、まあ、今年1年の宇宙ニュースを振り返ってみようということで企画を立ててみました。
はい。
なかなかね、思い起こすと、ああ、あれもある、これもあるっていうニュースが結構あるんですけれど。
ですよね。
ねえ、皆さんも結構ね、お送りいただいた方20名くらいからいただいたんですけれども、
はい、
また皆さんそれぞれ思い入れのあるニュースがあったみたいで、結構ばらけたんですよね。
そうですね。
という中で、今回は、まあ、当然ランキング的な形で付けさせてもらってるんですが、今回は下の、はい、まあ、10位というか、それぞれ皆さん一人ずつ入ったところから順々にご紹介していきたいと思います。
はい。
10位以下のところから、今年気になったニュースということで挙げていただいた方と紹介していきたいと思います。うん、まず、一人目、カエル川さんからいただいた話題ですね。
はい、
こちら、2012年の1月31日、国立天文台メールニュースからですね。
はい。
岐阜県の飛騨の山中、神岡の地下にですね、建設されていた大型低温重力波望遠鏡 LCGT ですね、こちらの建設が始まりましたということで、まあ愛称が、
はい、
神楽ということで、
はい、
一般相対性理論で予言されている重力波を検出するための重力波を検出するための日本の国立天文台や高エネルギー加速研究などが参加して進める、重力波を見るためだけの望遠鏡ですね。
はい。
これの建設がということで、これもちょうど1年前ですね。1年前というか。
そうですね。うん、これは、はい、SND ボリューム35で紹介したニュースですね。
はい。
はい。
まあね、神岡の山の中は結構賑やかというか、また、神岡でがあり、それが、その後にはまた、なんだっけ。
スーパー神岡でと。
そう、スーパー神岡でと、神岡での跡地には、
はい。
カムランドができて、
はい。
で、どうぞこの、重力波望遠鏡、カグラですね。
うん。
みんなカで始まるんですけど。
おぉ。そういえば火事もありましたね。
火事もそうだな。火事も今年のニュースですね。
どうする今年だったですよね。ちょっとぼやがあって、どうなるんだと、ちょっと心配した記憶があります。
はい。
うん。
まず一発目ということで。
はい。カエル川さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。続いては、
はい。
ターチさんからいただきました。
はい。
三鷹の、国立天文台、こちらも国立天文台なんですけれども、これで、4次元デジタル宇宙プロジェクト 4D2U プロジェクトというものがありまして、
はい、
この中で、3次元の空間映像と1次元の時間軸を表して4次元で宇宙の状態を可視化するドームシアターの公開が始まりましたということで、
はい、
こちら三鷹の国立天文台に一応予約をしないとちょっと見れないんですけれども、
うん、
まあ、ここでしか見れないドームシアターでの、まあ、宇宙、まあ、星の出来方だったりとか、あと、観測データや理論モデリングをリアルタイムに、描画して、まあ、その様子を見るということで、まあ、基本的には、三鷹っていう、宇宙ビューアーというか、なんていうのかな、あれは。三鷹をなんて説明しよう。 三鷹を知ってる人ならわかるんだけども。
三鷹、私は全然、縁がないです。
とかないですか。大体、時間、自分のいる座標と時間を入れると、その宇宙の状態というか星の動きだとかをシミュレーションできるソフトがあるんですけれども、はい。これを、まあ、ドームシアターでさらに、詳細な画面で見れるということで、画面というかもう、プラネタリウムのような形ですね。
はい。
で、これがまあ定期公開、または団体向けの公開があるということで、
うん、
でも今年のニュースだったんですけれども、ご覧になった方っていますかね？なかなか。
局長さんは見に行かれたんですよね、確かに。
そうですね。うん、だったが、そういえば最初の頃の、
そうそうそう。
見に行かれてましたね。
うん。へ
ぇー。で、まあ実際、まあこのデジタル宇宙シアター、まあ、4次元デジタル宇宙シアターもなんですけども、プラネタリウムのお話というか、プラネタリウムが結構去年あたりから、去年ではないですね、メガスターの登場以降、どんどんどんどん最新型が出てきて、それぞれのね、科学館とかにも導入され出して、まあ、結構身近にこういう綺麗な星の映像っていうのを見れるような環境が整いつつあるのかなっていうのがありましたね。
うん。これ、そういえば、どんどん出てきた中の一つ、スペースボールでしたっけ？
はいはいはいはい。
それも、ね、12月になって、公開が始まって、予約してもなかなか、待ちながら見ないといけないっていうん
ですけど。そうですね。意外と、こんなん見に来る人が、ね、いるんだっていうぐらい、うん、未だに名古屋市の科学館なんかも、はい、あれがな、ブラザースか。名前が、そういう名前ついてましたけど、
うん、
普通にね、前、整理券取ってみないと、いけないぐらい人が来られてるみたいで、実際まだ自分も見に行けてないんですけどね。
うん、私は名古屋一回行きましたけどね、やっぱり、名古屋すごいなと思ったのは、ドームが大きいと、ね、
はい、
視野が全部、プラネタリウムになっちゃうっていうのがね、どうしてもやっぱり、ちょっとちっちゃめのドームだとこう、座席も見えたりとか、目の端に見えたりとかするんですけど、もう視界全部が名古屋はドームだったっていうのはやっぱり大きいと迫力あるなと思いました、ね、
うん。そうなんです。中に入るとものすごく広いっていうのは行かれた方からよく聞いてた、
うん。
ぜひ行ってみたいところです。という形で全然プラネタリウムとはまた微妙に違うんですけど。
違うです。
はい、こちら、三鷹に行かれることがあれば、ぜひ、うん、タッチさんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、続いては、
はい、
これが2件あるんですが、お一人からですね、ジャック団長さんから、
はい、
ジャイアントインパクトの証拠ということで、
はい、
こちらはですね、
月のうさぎかな？
そうです。月のうさぎ、
月のうさぎは、11月9日のボリューム54で紹介してます。
はい。
はい。
月探査機かぐやのデータからですね、月面の、巨大盆地が大規模な天体衝突によって作られたという証拠が示されたということで、三義研の研究成果ということで発表されています。
うん、
月の表面ですね。いつもこちら、地球の方向いてるが、はい、こちらは静かの海とか、あとなんだっけ、嵐の海とか、海と言われる平らな、盆地というか、砂地というか、平らな面が広がっているんですけど、はい、そこがどうも、巨大隕石の衝突によってできた、
うん、
ということが、まあ、科学的データによって裏付けが取られたということで、
うん、
まあこれもね、かぐやのデータを用いたってところもそうなんですけれども、うん、月自体もこのね、地球に、うん、隕石がぶつかってできたっていうところだったんですけど、その月自体にも隕石がぶつかって地殻の変動とかが起きたというところで、うん、結構、天体衝突って身近なものだったんだなっていうか、
うん、
そう、
そうですよね。その、なんていうか、天体衝突の、地球にぶつかる分を月とかが代わりに受けてる、くれてるわけですからね。なんか防護壁になってるって感じですよね。
まあ、これもね、結局は、かぐやの、 地形のデータ、地表の、標高のデータと、あとは隕石の、天体の衝突で、その際に溶けた物質に多く含まれる、低カルシウム気石というものの分布で突き止めたっていうことなんですけど、他にもね、はい、いろいろと、かぐやのデータってまだ、分析されてないものがたくさんあるんで、はい、新しい発見とかが出てくるんじゃないかなと思ってます。
うん。
はい。なかなかね、かぐやも、ダイヤ、かぐや自体が運用止まってからだいぶ経ってるんですけど、はい、その、一年ちょっとの間のデータでもうだいぶもう全然研究者が足りないぐらいの量のデータが残ってるというか、まだまだね。
うん。だから今後もいろんなデータがこう解析されてどんどん新しい事実が出てくる可能性があるっていうことですよね。
そうですね。
うん。
またね、かぐや2とかでも期待したいところなんですけど、
はい、そうですね。
というところと、あとは、はい、同じくジャック団長さんから、高速を超えた、
はい、
高速を超える速度を出した素粒子が見つかったっていうニュースがありまして、
はい、
これが、どうも実は、っていう、はい、だいぶ結構ね、長い間、素粒子の夜が、宇宙と素粒子の夜が始まる前の SND の小ネタの中で、人間と引っ張ってきたネタだったんですけれども、これが、セルン、の発表だったかな。
そうですね。それは、去年の9月に、ちょうど、シュタインズゲートのクライマックスを放送してる頃に。
はいはいはい。
そうですね。
そうですね、そうか、う
ん。そうなんです。覚えてました。9月の23日の朝なんです。まさに私が名古屋のプラネタリウムを友達と見に行った日の朝に、プラネタリウムの列に並んでると、高速というニュースが、
去年、そうですね、去年の秋頃に、うん、結局セルンでの名古屋大学との共同の研究で、
はい、
ニュートリノの観測を行った際にどうも高速を超える速度を出しているということが、
うん、
観測結果としては出てきたということで、はい、でこれが2点間の距離を GPS で正確に測ってそこをニュートリノ飛ばした時の時間を測定して、速度を出しているって、単純な話だったんですけれども、
うん、
単純ではあるんですけど、距離も長い上に、また時間もね、うん、短い時間なんで、どうしても測定誤差が出てくるということで、これが本当に高速を超えたのか測定誤差なのかってことを延々と実証実験、検証実験を行ってたということで、
うん、
最終的には、どうも観測、装置のコネクターの一つに緩みがあったということで、はい、それで時間が微妙にね、うん、ラグが出て、
はい、
データとしては光高速を超えてなかったっていうことで発表がありましたけれども、うん、
はい、
なかなかね、そう、このネタがあったんで、その次のまた大発見もっていう、うん、あまりつながりとしてはないんですけれども、
うん、
この素粒子のネタっていうのは今年は結構ね、
うん、
いろいろとありましたもんね。
そうですね。でもコネクタの緩みかよというすごい落ちだったね。
いや、あれですよ、コネクタの緩みって言ってもあんだけあるケーブルのコネクタですからね。一個一個確認してたとしても相当時間かかりますし、
うん、
そういうちょっとしたミスでもそれだけ影響が出るんだなっていうのは、
うん、
何作ってても一緒なんですけど、
うん、なるほど、うん、
ということで、
はい、
こちら、ジャイアントインパクト、月、
うん、
月の海の出来方についてと、高速を超えたりの件、はい、ジャック団長さんの方ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい。
で、続いては、
はい。
お経さんからですね。
はい。
日の出が太陽磁極場の反転を捉えたということで。
日本の。
すみません。日の出が太陽極域磁場の反転を捉えたというニュースですね。
はい。
こちらが4月19日の、またこれも国立天文台からの発表でした。
はい、これは5月11日のボリューム42で、紹介したニュースです。
はい。
はい。
まあ、太陽観測衛星日の出、ソーラー B ですね。こちらの可視光磁場望遠鏡により太陽極域の磁場観測をずっと続けていたんですけれども、
はい、
この極星が通常より早く反転しつつあることを世界で初めて捉えたということで、もともと太陽の極磁場というか、まあ結局 S 極と N 極、磁力のね、北極と南極にそれぞれ磁極があって、こう、磁力線が飛んでるわけなんですけど、太陽っていうのはその磁極が時たまというか周期的にこう反転するんですよね。
はい。
で、この反転する瞬間というのを、日の出の観測によって初めて捉えたということで、
うん、
太陽のまあこの活動周期自体が11年半、まあ大体12年ぐらいの周期なんですけど、
うん、
まあそのちょうど変わり目というところを初めて捉えられましたっていうことで、
はい、
ちょうど今は今ちょうど太陽は極大期に向かう方向になってるのかな、
うん、
今現在はとか去年の4月の段階では極小期を過ぎてこれから極大期に向けて活動が活発化していきますというところだったので、で、今は太陽の北極がマイナス極、
はい、
南極がプラス極となっていましたということで、うん、これが、太陽の北極がマイナスで南極がプラスだったんですけど、
はい、
これが北極磁場の方が、プラスに転じていってるんですが、うん、で、南極の方は、マイナスなんですけど、これが、北極の方はプラスへ変化していくんですけど、南極はマイナスのままで、
うん、
要は、どちらの磁極も持ってるというか、なんて言ったらいいんだろう。
赤道が、あれになるんですよね。はい、だから、北極がプラスになって、南極もプラスになった状態で、赤道あたりがマイナスになるような。
はいはいはい。4極
になりそうだという。うん、
40極構造か、うん。っていうものになっていて。まあ、今のね、地球のこの磁力というか磁極の考え方からすると、
うん、
太陽って本当にコロコロコロコロ変わるというか面白い星だなぁって思いますよね。
まあガスでできてる星ですしね。
まあですね、黒点一つでだってあれだけで磁極の塊ですもんね。
うん、
いいなぁと思う。まあ実際これも日の出がね長期観測を行って得られた成果ということで。はい、
うん、
なかなかね、こういう衛星というか、衛星打ち上げとかではニュースになりやすいんですけど、この衛星から得られたデータで何が分かりましたっていうような、はい、なかなか一般のね、メディアとかで紹介されないんですけど、うん、それもちゃんと紹介してるのが SND の面白いところなのかなって思います。
そうですね。
ということで、
はい、
今日さんの方ありがとうございました。
ありがとうございました。
してですね、まあ最後というか、最後じゃなかった。
うん。
3点ほど、こちらもお一人の方からそれぞれ1票ずついただいた話ですね。
はい、
ひまわり五郎さんからですね。
はい。
ジョーガ2号が、月、ラグランジュポイント、小惑星の探査を行いましたということで、はい、これも、打ち上げ自体は去年ですもんね。
はい。
ジョーガ2号、打ち上げが何日だったかな、調べながら。どうか。小惑星軌道の話ってついこの間の SND ですよね。
そうですね。小惑星の軌道へ行って何かを、すれ違いざまに撮影したんですよね。
あ、彗星ですね。
彗星をね。
うん。よし、ああ、出た。ジョーガ2号。はい、
ジョーガ2号。
トータティスか。トータティス。
あ、そうそう、トータティス。そういう名前でしたね。
2010年の、中国の建国記念日にある10月1日ですね。この日に打ち上げられた、ジョーガ2号という月探査機なんですけれども、打ち上げの後、まあ、月の周回軌道に入りまして、その後、月の軌道を離脱しまして、軌道修正を行いつつ、ラグランジュポイント。
はい。
4番だったかな。 7番だったか、うん、何番だったかな、ウィキには書いてない。
L2 って書いてあるけど、これは違うんですか？
あ、L2 か、ラグランジポイント2だから、
はい、
月と地球と一直線になった反対側のエリアですね。
はい、あは。
こちらのラグランジュポイントに投入されましたということで。で、その後、ラグランジュポイントからまた、軌道離脱しまして、今度は、地球近傍惑星のトータティスという、小惑星があるんです。こちらのフライバイを目指して、
うん、
移動しましたと。で、12月13日にトータティスに接近し、うん、これのフライバイ観測を行っております。で、現在は、まあ、フライバイした後ですね、うん、まだ探査機自体は生きているので、
はい、
その後のミッションに備えて、まあ、飛び続けています。でも、ジョーが2号自体もね、ジョーが1号自体は先ほどもあったかぐやと同時期に飛ばされてまして、
うん、
で、こちらはね、月の周回軌道に、まあ、初めて、投入できましたということで写真なんかも出たんですけど、ジョーガ2号自体はなんか淡々とこの観測というか探査を行いつつ、まあ実質的にはこの軌道ねマニューバー地球圏外に出るマニューバーとかその辺の技術的な実証がまあメインなのかなっていう感じもするんですけれども。
うん、
まあ、中国もやれることはどんどんやっていこうっていうような、そういう勢いを感じる探査機ですね。
そうですね。
ということで。で、またこの後、ジョーが3号では月の着陸も予定してるっていうことで。
おー。
はい。その頃にジョーが2号がどこ行ってるのか知らないですけど。
そうです。ジョーが2号、この小惑星のフライバイトね、結局エクストラミッションだったのかどうなのかって、わかんないですよね。
わかんないですね。実際、うん、最初打ち上げられた時、このジョーが2号、
うん、
あの1号からそんなに立たずにね、2号を上げていて、形もそんなに変わってないのかな、確か。
うん、
だったんで、まさかここまでね、いろいろなことをさせられるとは思ってもなかったんで。はい。
はい、
これも1年かけて延々とこう飛び続けてましたというところで、
うん、
はい。まあ、今年のニュースですね。で、あともう一つ。もう一つ、あと二つですね。スペースローラル社がカナダの MDA 社に買収されたということで。
はい。
こちらですね。カナダの、カナダアム2を製造している、
うん、
カナダのマクドナルデッドワイラー&アソシエイツっていう会社があるんですけれども、この会社がですね、はい、まあ、世界最大の商業衛星メーカーであるスペースシステムローラー社を 8.75 億ドル、約800億円程度で買収したということで、
うん、
6月27日のニュースですね。
うん、
で、まあ、これによってカナダの MDA 社は、まあ、売上の3分の2を商業宇宙市場から出るということで、ほとんどね、まあ、衛星で持ってるような会社になってしまったんですけど、
う
ん、まあ、これで、ロッキードマーチンとかボーイング、あとは、オービタルサイエンス、あとアストリウム等々、あとはタレスなんかもですね、衛星メーカーとしては、うん、まあ、それらに比類するというか、
うん、
大手に。まあ、もともとスペースシステムローラー自体大手だったんですけど、それを買収してしまったということで、
うん、
まあ、もともと技術を持ってる会社なんで、その後どういう形でね、商業衛星市場に新しい衛星投入してくるのかってことで話題になったんですけれども、
はい、
そうなってくると日本の衛星メーカーがどうやって立ち位置するのかっていうところが、なかなかね、市場規模がちっちゃいとこなんで、頑張ってはいるんですけど、
うん、
うん、世界は厳しいですね。
うん、このニュースはボリューム46で紹介してますね。
はい。
はい、
なんか、うん、衛星自体は興味ある人はいて、衛星メーカーまで興味持ってもらう人なかなかいないですもんね。
でもカナダアームっていうのは結構言葉もねよく聞く。
ああ、そうですね。カナダアーム2はスペースシャトル カナダームはスペースシャトルで、カナダーム2は ISS にですね、取り付いてるあの、ロボットアーム、うん。
はいはい。
ロボットアームだけカナダ製なんですよね。だいたい知ってる人は知ってるんですけど。
うん。
で、はい、あともう一つは、あの、新型アリアンですね、はい。こちらの、あ、こちらがずっとペーパープランで動いてたんですけれども、いよいよ、あの、本格的に、開発がスタートということで、
はい、
アリアンスペース社は、アリアン5の後継としてですね、アリアン 55ME とアリアン6という2つのロケットをそれぞれ検討していたんですけれども、
はい、
当初は、まあ、どちらか一方ということで話が進んでたんですが、
うん、
最終的には、5ME の開発をしつつ、アリアン6の開発も同時並行で進めるということで、
うん、
一応結論がというか、発表がありまして、
うん、
アリアン 5ME は、今のアリアン5をもうちょっと大型化して、大型化じゃないですね。上段をちょっと回収して、
うん、
打ち上げ能力の向上と、あとは、まあ、その軌道投入精度の向上ですね。とうとう測った形です。で、アリアン6については完全に新規で開発を行うもので、
うん、
まあ基本的にはアリアン4をちょっと大型化したような見た目なんですけれども、
うん、
そのスペースシャトル世代にね、開発したロケットが退役しながら次の次世代を担うロケットの開発っていうのは世界を進めてるんだなっていうのが、
うん、
今年1年。ありましたね、はい。このアリアンの話もそうなんですけど、あとは SLS、
うん、
スペースローンチシステムですね。はい、あれも結局今開発を進めていって、うん、最終的に今 GO が、あ、今日のニュース
だ。今日のニュースで出てましたね。うん、
ありましたね。
はい、
コアステージの、
うん、そうそう。
あの、設計承認が降りたということ。はい、なんかね、ロケット自体も変わらないのもいて、どんどん変わっていくのもいたり、
うん、
ちょうど今がね、変わる切れ目の頃なんで、日本のロケットもね、そろそろ、あの、高度化とか、あとはイプシロンとか
で。イプシロンですよね。
はい。はい、だこれは来年の話になるんです、うん。やっぱり新しいロケットの打ち上げっていうのは楽しみですよね。
そうですね。
はい。
はい。
ということで、一応、ジョーガ2号の件と、スペースローラル買収、あとはアリアンの、新型の話、
はい、
こちら、ひまわり五郎さんの方から、はい、それぞれ、投票いただきまして、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。で、はい、もう一つですね。
はい。
こちら、沢渡さんから、
はい。
チリの赤玉砂漠に建設されているアルマが、とうとう稼働しましたということで、はい、これ、
めでたい。
そうなんです、めでたいというか、アルマ結構ね、うん、SND で押してたはずなんですけど、まあ、ランク外というか、まあ、お一人からしか除外られなかったということで、ね、まあ、アルマも長いんで、まあ、稼働とは言っても、あの、アルマのシステムというか、アルマの望遠鏡が全部揃っての稼働ではないんで、
うん、
あれなんですけど、まあ実際の科学観測はスタートしたということで、早速いろいろと発見もされてるんですよね。
うん、
で確か日本のアンテナ16基が揃ったのが10月ですね。
はい、
今年の10月。
はい、
あるまあ16台が納入ということで、これ三菱電機製の、
はい、
あの、トラスの形がすごく特徴的で、
うん、
欧州とアメリカと日本とね、それぞれアンテナ作ってたんですけど、
うん、
まあその中で日本の担当するアンテナがいち早く前期納入ということで、はい、もう今はね、それぞれ配置、まあアルマの一番の特徴は、アンテナを動かして、あの、数を変えたり形を変えたりしながら、それぞれ最適なね、望遠鏡を構成できるっていうところもあるんです。うん、
あれは台座に乗ってゴロゴロ動いてくるんですかね。
そうですね。あの、ドリーに乗せて、えちらほちらこう動いて、そこに据え付けてっていう形ですね。
うん、
まとまってみると、すごくみっちりというか、並んでる姿よく見るんですけど、実運用になると、あの、16キロ、10キロ四方でこう、 展開していくんで、望遠鏡っていうよりはね、本当に砂漠なんです。はい、真っ平らなところにポツンポツンとあるんで。
うん、
いざ酔いはちっちゃいアンテナをね、ミッションして動かしてるんで。
う
ん、
はい。
まあ、アルマもね、まあ、これからなんで、来年とかもね、アルマで見つかったとか、アルマでの観測結果でっていうニュースは、ぼちぼち出てくるのかなと思います。
はい。
はい、ということで、
うん、
1,2,3,4,5,6,7,8,9 件、ざっくりなんですけれども。
はい。あ、沢谷さん、ありがとうございました。
沢谷さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
一応、重大ニュース
の
中からは、はい、ランク外と言っちゃあれなんですけど。
県外、一票ずつ入った。
一票ずつ入いただきましたね。うん、を紹介させていただきました。
うん、
じゃあ、ここから、はい、いよいよ、重大ニュースですね。
重大ニュースですね。
重大ニュースと言いつつ、10件あるんですけど、まあ、それを置いといて、
はい、
ダカダカダカダンと、
うん、
では、11位、10位、9位ですね。はい、これ、同数で2票ずついただいたネタ、
はい。
こちらの方を紹介していきたいと思います。
はい。
ではまず、同数で入ってるネタ3件ですね。こちらの方を紹介していきたいと思います。
はい、
まずは、ブルー、青のスバルさんと、ちょっとこれがね、記号なんで読みにくいんですけど、うさぎ顔の、
はい。
はい、ハンドルネーム。
はい。
まあ、うさぎさんかっこ仮としておきましょう。からいただきまして、外惑星探査機ボイチャーがですね、
はい、
マグネティックファイウェイを発見したというニュースですね。
はい。ボイチャー1号。
そうですね、ボイチャー1号ですね。
はい。
これが、
これも、ね、言ったら、失礼かもしれないですけど、デルデル詐欺というか、
そうですね。もうずーっと今年頭から延々と、ボイジャー自身はね、ヘリオフォーズっていう太陽系の縁を目指してずっと飛行してたんですけど、はい、去年の末ぐらいから飛んでくる粒子の速度が、はい、限りなくゼロに近づいていって、今、いよいよその太陽風の影響を受けないエリア、まあ、星間空間と言いますかね、そこに飛び出すんじゃないかってことで、じりじりじりじりと待たされていたんですけど、そんな中でですね、これも12月か、つい最近なんですけれども、NASA の方から全く予想しなかったものが発見されたということで、
うん、
これがマグネティックハイウェイといって、
はい。
まあ、その領域というか空間内はですね、
はい、
低エネルギーの過電粒子が徐々に減少していって、外側から高エネルギーの粒子が流れ込んできて、まあ、太陽の磁力線の中を、星間の磁場と繋がって、その星間空間の物質が、こう、うん、太陽系の中に流れ込んでくるような領域がありましたということで。
はい。
まあ、川みたいなというか、粒子が基本的に太陽系の縁なんで、太陽から出ている粒子はどんどん少なくなってというか、スピードも遅くなって、まあ、エネルギーも低下していくんですけれども、そんな中にね、突如外からこう、ドーンと大きな流れがあって、その中にボイジャーがひょいひょいと突っ込んでしまったということで。まさかね、こんなヘリの部分で、こういう現象が起こってるっていうのは誰も予想してなかったんで、
うん、
まあ、ボイジャー自身もね、まさか、
うん、
観測、こういう形でね、観測結果が出てくるなんて思ってなかったんで、で、まあ、この領域を、飛ぶことでですね、結局太陽圏の外側にまだ出てないんですけれども、太陽圏の外側の様子を、はい、垣間見ることができるということで、
うん、
で、まあ、これを通り過ぎるともう完全に星間空間に出るのではないかということで、うん、また、あと数ヶ月か長くて2、3年しかかからないだろう。
うん。
っていうような発表されてます。まだ2、3年かかるらしいです。いつ出るんだっていう
の。いつ出るか。でも、ね、ボイジャー、この、打ち上げられたのが、ね、もう、私が小学生の頃だから。
30、何年だったっけ
77年じゃなかったかな。ボイジャー1号、1977年。 9月5日打ち上げです。
もう今から77年だから、
うん、に35年前です。
15年ですね。で、うん、今は太陽から約180キロ離れた位置を飛行中ということで。
ね、それでもちゃんとこう通信確立して、ずっとデータが取れてるっていうのも、これもすごいことですよね。
というかまあ、ボイジャー自体はもうすごいも何も、35年動いてるのもすごいんですけど、
うん、
はい、その当時のね、電子機器が、うん、まともに今も使えてる、まあ、その生きてるっていうのは本当にわけがわからないんですよね。普通衛星って寿命がありますからね。
はい。
あの、こいつというか、ボイジャーに関して、あの、うん、機器の寿命より先に電池がへばるっていうのが問題になるぐらいですからね。
うん。
あの、原子力電池なんですけど。
はい。
通信自体もね、今、無線が17時間。片道17時間。うん、すごいですね。一言喋るだけで半日以上ですね、かかっちゃうっていう、うん。そんな中でこういう新発見のデータというか、まあ、測定結果もね、飛ばしてくれるということ、うん。早く、正確空間に出たっていう知らせを聞きたいとこなんですけど。
そうですね。
伸びれば伸びただけ、その、通信時間も伸びちゃってっていう。
そうですね、
まあ。そんなには伸びないんですけど。まあ、早くヘリオホーズの外っていうのを見てみたいと思います。
うん。
これもね、最近のニュースだったんですけど。
はい。
やっぱボイジャー人気だなーっていうところで。
磁場の、あの、速度がゼロになったのは今年2月ぐらいだったかな。最初に、そろそろ、
ああ、はいはい。
ニュースがあって、磁気ハイウェイの発見でまだ出てなかったっていうのが、ついこの間のニュース、
ね。そうですね。まあ実際その間にも飛び続けてるんで、どんどん、あの、縁には向かってはいるんでしょうけど、うん、まだまだ先が見えないというか、この先に何があるんだっていうような状態ですからね。
うん
うん、はい。ということで、あの、ブルー、青のスバルさんと、うさぎさん、かっこかり。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きましてはですね。
はい。
カエルカワさんと平山先生からですね、はい、いただきまして。
はい。
アポロ11号で、月面に降り立ちました。アームストロング元宇宙飛行士の死去ということで。
はい、うん。
これもね、まあ、8月25日ということで。
は
い、うん、ちょうど、アームストロング船長自体も8月生まれということで。
そうですね。
まあ誕生日と命日が。
うん。
まあ重なってるという形ですけれども。
アポロ11号で船長を務められて、月に最初に降りた方でした。
そうですね。うん、なかなか、その、有名なね、あの、私にとっては小さな一歩だがあって、人類にとっては偉大。なる一歩である、大いなる一歩でしたね、
うん。
っていう格言と、アームストロング船長の名前は有名なんですけど、これアポロ11号の乗員全員言える人ってあんまりいないんですよね。実は。
私も言えないかもしれないです。はい。
あの、バズ・オルドリン飛行士と、
はい、
アームストロングと、自分ももう一人が言えないんだよな。
月に降りたのは二人の方で、
そうです。
一人月を回り寄っちゃったんですよね。
そうです。司令船に、うん、あ、そう、マイケル・コリンズ。
あ、はい。
マイケル・コリンズ飛行。
うん、
船長のニール・アームストロング船。
はい。
アームストロング、ニール・アーム、ん？アルデンになってる。
うん。アルデン。ニール・アルデン・アームストロング。
船長のニール・アルデン・アームストロング宇宙飛行士と、はい、司令船操縦士のマイケル・コリンズ宇宙飛行士。
はいはい、
あと、エドウィン・E・オルドリン、
はい、
宇宙飛行士ということで、こちら3名でアポロ11号は飛んでいったんですけれども、うん、アームストロング船長自体は何歳で亡くなったのか。
82歳。
あですね、82歳ということで、もともとは軍人さんなんですよね。アポロの飛行士の方って大半が。
うん。 平山さんからメッセージをいただいているので、
はい、
うん、読みますね。平山さん、あの SND にも何回かゲストで出演していただきました。あの軌道デブリについてのお話をしていただく平山先生から、投票のメッセージをいただいていますのでご紹介します。今年のニュースに応募いたします。MSL キュリオシティ、スカイクレーンにレーザー銃、ギミック満載で燃えます。それから希望から小型衛星放出、日本にしかできないことを持つのは強みになります。そして、ニール・アームストロング氏、高い。またアポロ時代が遠くになってしまいました。サリー・ライトさんも若いのに亡くなって残念です。とメッセージをいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、宇宙飛行士の代名詞みたいな感じですよね。私なんか小学校で、小さい時だったんで、最初にもう宇宙飛行士って言うと、こう、アームストロングさんっていう感じで覚えてたのね、
う
ん。
そうですね。それこそ、まあ自分らというか、あの、モーリーさんとかのね、うん、日本人宇宙飛行士が飛ぶ前で宇宙飛行士って言えば、
うん、
アームストロング船長か、うん、あとはガガリン飛
行士か。ガガリンですね、はい。
有名どころでは、そうだったっていうところですね。
うん、ね、亡くなられて、ね、なんか一つ本当時代が終わったっていう感じがしますね。
はい。
はい。
次にね、人類が月に立てるのはいつになるかっていう。多分そのうち来るんでしょうけど。SLS が飛べば。ということで、
はい、
カエル川さんと平山先生からですね。
はい、ありがとうござい
ました。続いて、まあ、同数で、
はい。
人気をいただきまして、お経さんと、一応自分も入れてます。
はい。
はい。スペースシャトルがそれぞれ第二の人生へということで、はい、はい、今年というか去年ですね、あの、運用の終わったスペースシャトル。こちらの方が、エンジン取り外して、まあ、ちょこちょことしたメンテを行いまして、ですね、それぞれエンジンを取り外して、まあ、展示前の、まあ、機器の取り外しと、まあ、最終的な調整を行って、ディスカバリーアトランティス、
うん、
それとエンデバーの3機がですね、それぞれ第二の、
うん、
第二の故郷じゃないな。
第二の人生。
第二の人生を歩む場所へ旅立っていきましたということで。
はい。
まず、ディスカバリーですね。こちらはスミソニアン博物館の航空宇宙博物館別館の方に、ここにはもともとエンタープライズがいたんですけれども、これと入れ替える形でですね、
はい、
ディスカバリーが入ったということで、
うん、
入れ替えられたエンタープライズの方は、ニューヨークのイントピレット海上航空宇宙博物館、空母の上ですね、こちらに移されることになりまして、
はい、
この時にあのね、対面でのスペースシャトルと、まあ、どちらもスペースシャトルなんですけれども、
はい、
記念撮影なんかも行ってまして、うん、で、続いてアトランティスはですね、ケネディ宇宙センターの見学修行施設、こちらに収容されて、エンデバーはロサンゼルスのカリフォルニア科学センターにそれぞれ展示されるということで、はい、エンデバーが ロサンゼルスへ行くときにはですね、あの、街路樹を切り倒して運ばれていくというところで、
うん、
あの、今年は結局、シャトルは飛んでないんですけれど、あの、シャトルの飛行はなかったんですけれども、シャトルをおんぶして、あの、ボーイング747の特別機がアメリカ中を飛び回ってたっていう、なかなかこれもね、見られないというか、もうこれが最後だったんですけど、あの、ニューヨークの上を飛んだりだとか、
うん、
それこそ、あの、積み下ろしの設備がないところで、うん、無理やり積み下ろししてたりだ、
あの、自由の女神とね、シャトルをおんぶした、
ああ、ありましたね。海の上走ったりとか、もう、至るところでシャトルが動き回ってるっていうね。うん、いやー、でもこれで、一つのね、シャトルがもう飛ばないっていうのは分かってても、こうやって、最終的には展示されるって形になると、
うん、
なかなかね、今まで飛んでたものが目の前で見れるっていうのは、まあ、嬉しい反面、一つ、うん、 時代が終わったのかなっていうのを感じますよね。
感じますね。お京さんからも、コメントをいただいてます。こんにちは。今年の気になった宇宙ニュース3、シャトル、それぞれの第二の人生2、日の出が太陽極、極域磁場の反転を捉えた。1、キュリオシティ、火星着陸観測です。振り返ると、今年もいろいろありましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
まあ、スペースシャトルも。まあ、これで、まあ、展示場所も決まってるんでね、アメリカ、旅行行った際にスペースシャトル見学ツアーとかやっちゃえば楽しいのかなって思いつつ、うん、ただ西海岸と南と東と全部回ることになるんで、アメリカ一周というわけのわからないコースですけど、
そうですね。
すごい、シャトル見てきた、お前は何をし、お前は何をしてきたんだって言われそうな感じですけど、まあ、これでね、次、うん、有翼の宇宙船っていうのが飛ぶ日を、
はい。
また楽しみにしたいなと思います。
はい。
ということで、お京さんの方ですね。どうもありがとうございました
。ありがとうございました。
さて、同率で3点。
はい。
上げさせていただきまして、はい、ここから番号が飛んで7位ですね。
はい。
こちらも同数で2件いただいてまして、
はい。
それぞれ3票ずつですね。
はい。
まず、1件目の方が、菅清さんと、あと、てるゆきさん、あとは自分の方で入れさせていただきました。天気1号と、新州9号のドッキングということで。
はい。
これもね、天気1号はですね、
はい、
昨年2011年の9月に打ち上げられまして、その後、新州8号との自動ドッキングを実施して、まあその間ずっと無人だったんですけれども、今回この新州9号、宇宙飛行士が3名乗り込んでいまして、うち1名が女性だったんですけれども、
うん、
で、この新州9号との有人のドッキングを行い、まあ中国も宇宙ステーションを手に入れましたということで、
うん、
またね、このドッキングの際には、新州9号側と天気1号、どちらにも結構綺麗なカメラがついていて、ドッキングのシーンを、こうね、高画質な映像で見ることができて、
はい。
それはそれで楽しかったんですけれども、うん、まあ、もともと天気1号自体は、宇宙ステーションの実験機っていう位置づけなので、まあ、そっから先に何かモジュールが追加したりだとか、中で本格的な実験っていうところまではできないんですけれども、
うん、
まあ友人のこういう高級施設がね、
うん、
まあ、今も飛んでるんですけれども、はい、あるっていうのはやっぱり中国の勢いがそのまま反映されてるのかなっていうのを思います。
そうですよね。
はい、
マッテルさんからご応募いただいてますのでご紹介します。2012宇宙ニュース係オン中、スペース X による民間の宇宙輸送開始、キュリオシティ火星到着、スカイクレーン成功、中国の天球1号と新州9号の有人ドッキング成功でお願いします。これからも番組作り頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
で、この新州9号はそのまま地球に帰ったんですけれども、天球1号は今も軌道上にあって、はい、来年のまた6月頃に新州今度は10号ですね、こちらとの有人ドッキングを行って、また、まあ、宇宙ステーションとしての性能の確認等を行うんですけれども、
うん、
その際に、新種10号の一部はですね、軌道上に残って、次の新種11号とのまたドッキングを行うということで、
はい、
結構、中国もやることはやってるっていうか、
うん、
着実にね、実験というか、軌道上での実証実験になるんですけど、これは繰り返して行ってるってところですね。
うん、
まだその先、最終的には月の着陸ってところを言ってる、んですけれども、まあそのための準備は本当に着実にやってるイメージ
が、そうですね。
はい、毎年毎年、それこそ中国が初めて有人飛ばした新州3号、4号だったかな。
うん、
最初はから毎年毎年、3号は無人か、4号だ。
うん、
初のあの中国の有人宇宙船神舟4号、
はい、
これから毎年毎年あの着実に進んでる感が、あ、これ4号も無人か、あれ5号だ、
うん、
あ、やっぱ5号か、2003年に打ち上げられた神舟5号からですね、
はい、まあまあ、
それももう2003年なんで、
うん、
9年前か、
うん、
だいぶ経ったなーっていう感じがするんですけれども、まあそこから着実に進歩してんのかなと思います、うん、というところで、歓喜よさんと待ってるゆきさんの方、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。